トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。8月に入りましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？今年は梅雨らしい感じではないので、場所によっては水不足や野菜の高騰化が心配になりそうですね。あと7月に静岡県で40度を記録したっていうのもあったんですけども、普段だったら埼玉県の熊谷市が日本一でだいたい40度とかっていうのがあったと思うんですけど、今年は本当になんか変な年な感じがしているので、本当にね、熱中対策とかもしっかりして今年の夏を乗り切っていただきたいなと思っています。そして野菜の高騰化に伴い家庭菜園なども手軽にできるので、これを機に試しても良さそうですね。本日のラインナップですが、自然菜園と自然農法栽培と家庭菜園についてお伝えしていくので、最後までお付き合いください。後半は、金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えします。番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。この前ちょっと SNS とかメディア放送とか、あと海外とかでもですね、今注目されている自然栽培とか自然農法っていうのがあるんですけども、それについてちょっと私が気になったのでお伝えしたいなと思っています。この方法ってすごくすごいなと思ったのが、化学品を一切使わないっていう、ある意味無農薬でできるっていうのがすごいなと思ったので、これからね、やはりこう農薬とかがどうしてもこう使われてる時代に反比例になってしまうのかもしれないんですけど、やっぱり自分の健康とかをね、考えたりとか先々のことを考えていくんであれば、こういう方法とかで、作られている野菜をね、購入したりとか、あとは、自分で家庭菜園とかでやれるのもいいのかなと思ってお伝えしたいなと思っています。自然農法と自然栽培の違いと、それぞれのメリットについてお話ししたいなと思っています。どちらも環境に優しい農業方法なんですけども、それぞれ独自の特徴と利点があります。まず自然栽培とは、自然栽培について説明しますね。自然栽培は農薬や肥料を一切使わず、食物が本来持つ力を引き出すことを重視する農法です。具体的には有機肥料や化学の肥料を使わずに土壌の自然回避を目的としています。必要に応じて除草剤だったりとか駆逐を行うこともあります。果物栽培 とかに向いてたりとかですね。あと自然栽培ではリンゴや柿など果物に肥料を与えずに自然の力で育てます。これにより果物本来の味や香りが引き出され美味しい果物が収穫できます。あと無肥料栽培っていうのがあって、これは野菜や穀物も同様に肥料を使わずに栽培します。例えばトマトとかキュウリとかっていうのも無肥料で栽培されます。あと雑草とかをですね、抜かなくてもいいようになっていて、庭とかがね、ある家だと結構こう雑草を取ったりするのがすごく大変な作業だと思うんですよね。夏場とかだと熱中症になりやすかったりとか、腰痛を持っている方だとすごく腰に負担がかかってしまうと思うので、この栽培方法だと、本当にわざわざ、本当に雑草をね、取る必要がなくてですね、ある意味、いいのかなって思ってるので、こう、本当にこれからのね、先々、長い目で見るといいのかなと思います。そして自然農法っていうのなんですけども、こちらの方はですね、自然の環境や生態系のバランスを重視して、人間の手を極力加えない方法になっています。もちろん農薬や肥料は一切使いません。なので、動物の糞だったりとか、草や木とかの灰とかをですね、自然由来のものを使用することがあります。そして土壌を肥やさずに栽培するので、草や虫と共有することを目指しています。で、こちらの方が特にですね、雑草を本当にうまく活用して、杉菜やクローバーなどの雑草を抜かずにそのままにしておくことで、土壌の改善を図ります。で、酸性土壌を中和して、クローバーは土壌に酸素を共有してくれるっていうふうに言われています。あと動物の糞の利用だったりとか、鳥の糞だったり、牛の糞だったりとか、これを肥料として利用したりとかですね、土壌の栄養バランスを保っていきます。あと、肥やさない農法っていうのもありまして、本当に無理せずね、土壌に本当に一切手を加えずに、ただ、草の中にですね、種をばらまくっていう、農法がありまして、それだと、その雑草を栄養分として、そこから収穫ができるという、ただ他のものよりも、実はその雑草の中に種をまいた方が、実は栄養価が高くて、育ちもすごくいいっていう風に、今すごくメディアでも注目されているので、もしね、そういう栽培法を見かけたら、ぜひぜひ、試してみるのもいいかなと思っています。ただ、この方法はですね、お家の庭が広かったりとかですね、そういう方の方が向いているのかなって思うんですけども、家庭栽培とかでもね、いろいろやり方があるので、そういうのもまた伝えしたいなと思っています。あと、自然栽培のメリット。っていうのもお伝えしたいなと思っているんですけども、自然栽培には多くのメリットがあります。それはどういうことかっていうと、環境に負荷を軽減します。あと、農薬や化学肥料を一切使用しないため、土壌や水質の汚染を防ぎ、環境に優しい農業が実現できます。あと、自然の生態系を保護し、生物の多様性を維持します。あと、健康な食品の生産。農薬や化学肥料を使わないため、残留農薬の心配がなく安全で健康な食品を共有できます。作物本来の味や香りを引き出し、美味しい野菜や果物が収穫できます。あと、資材費の節約。農薬や肥料を購入する費用、必要がないため、資材料を節約できます。自然の力を利用することで、持続可能な農業が可能になります。持続可能な生産、土壌の自然回復を促進し、長期的に健康な土壌を維持できます。環境に依存しない農業を実現し、将来的な安定生産が可能になります。あと、自然農法のメリット。自然農法にも多くのメリットがあります。これも似たような感じなんですけども、環境の保護。 あと農薬や化学肥料を一切使わないので、自然の力を最大限に活用することで環境への負荷を最小限に抑えます。土壌の健康を保ち、生態系のバランスを維持します。健康な食品の生産。自然農法で生産された作物は、農薬や化学肥料が使われていないため安全で健康的です。作物の自然な成長を促進し、品質の高い作物が収穫できます。あと土壌の継続的な利用。あと有機質の、肥料や、微生物の活性化剤を使用し、土壌の栄養を補給することで、長期的な土壌の健康を維持します。土壌の保水力が高まり、継続可能な農業が実現します。農家の収入安定。自然農法による高品質な作物は消費者からの需要が高く安定した収入を得ることができます。あと農薬や肥料のコストを軽減できるため経済的な負担が軽減されます。自然栽培と自然農法はどちらも環境に優しく継続可能な農業を実現するための重要な手法です。自然栽培は土壌や食物の力を最大限に引き出すことを重視し、自然農法は自然の環境や生態系のバランスを重視します。どちらの方法も健康な食品を提供し、環境保護に貢献する素晴らしいアプローチだと思います。本当にね、これは海外でもすごく注目されていることなので、これはすごい日本の誇らしい技術だと思います。で、本当にね、皆さんはどちらの方法に興味がありますか？ぜひ感想や質問をお待ちしております。そしてですね、家庭でできる自然栽培と自然農法についてもちょっとお伝えしたいなと思っています。こちらは先ほども説明した通り、どちらも環境に優しい農法になっております。家庭菜園でも取り入れることができるので、ぜひね、これからこう野菜が高騰化したりとかするので、ちょっとでも節約したいなとかって思われる方がいらっしゃったら、ぜひ参考にしていただけたらいいなと思っています。そうですね、家庭菜園で一番こう、やりやすい方法としては、野菜を切った時のヘタだったりとか、根っこの部分とかですね、そこをですね、実は、水耕栽培みたいな形で、水に、つけます。ただ、水につけすぎても、こう、逆に腐ってしまったりとかするので、根っこの場合は、もうしっかり水につけてください。そうすると、しばらくすると、そうだな、早ければ2、3週間ぐらいで芽が出てくるので、刃物とかだったらそこをハサミで切って、根っこをね、切らずにいるとずっと、永久的でもないんですけども、育っていくので必要な分だけ、切って、炒めたりとか、サラダにするとかっていうね、安全な方法で食べていただきたいなと思っています。で、あと、根野菜とかのそのヘタとかなんですけども、ヘタの部分を切って、湿る感じですね。ちょっとこう、キッチンペーパーとか、スポンジとかあるじゃないですか。あれに水を吸わせて、ガラスの容器とかに入れて、放置してください。そうすると、自然にこう、どんどん大きくなっていくので、ちょっと根野菜の方はちょっと時間がかかってしまうんですけども、ものによっては1ヶ月、早ければ1ヶ月ぐらい、遅いと2、3ヶ月ぐらい、ちょっとかかってしまうんですけども、そういう形だと、食べれるまでにね、ちょっと時間かかるんですけど、でも葉っぱだったりとか、その部分は食べれるので、それをね、切って、サラダにしてみたりとか、そういう食べ方もあるんじゃないかなと思ってます。で、ヘタの方とかそういうのも、実は観葉植物的な働きもするので、実はリビングに置かれたりとか、あと日の当たるいいところに置いて、浄化空気の浄化だったりとかそういうのもしてくれるので、観葉植物をですね、わざわざ買わなくても、実はくず野菜とかでもですね、十分、楽しめると思うので、ぜひね、ご家庭でもやっていただけたらいいなと思っています。あと、それ以外のね、 その今水耕栽培みたいな形をお伝えしたんですけども、それ以外にもその無肥料の土を使用したりとか、あと市販の土を購入してプランターと庭とかに使用して、土壌のね、自然な力を引き出してもらいたいなと思っています。で、雑草とかも本当にね、全然抜かなくて構わないので、これが本当に肥料の代わりになるので、抜かないでそのまま種を撒いてください。で、よく100均とかにも売ってる種があると思うんですけど、そういうのをもし使われる場合はキッチンペーパーを濡らして、その上に種を撒いて、でまたキッチンペーパーで蓋をして、しばらくちょっと寝かしておくんですよね。で、そうすると開くと芽が生えてくるので、そしたら今度はプランターの方に移してあげて、日が当たるところに置いてあげてください。そうするとしばらくするとちっちゃいながらも食べれる野菜ができてくるので、自分で食べたいなと思った時に収穫して、サラダとかに入れてもらえたらいいなと思っています。あと育てやすいって言ったらですね、トマトのだったりとか、ハーブとか、ハーブだとバジルとかミントとかですね、そういうのもすごく扱いやすいっていうことなので、ぜひぜひ、ね、トマトとかも本当によく枯らしちゃいますっていう話とかも聞くんですけど、実はトマトってあんまり水をやりすぎても実は野菜本来の甘みがですね、自分で水をあげないことで勝手に育つっていうふうに言われています。ちょっと私もその詳しい仕組みはちょっとあまり分かってないんですけど、ただすごくね、甘いトマトができるので、ぜひぜひね、これもね、本当の野菜本来の甘みだったりとか旨味っていうのもあるので、そちらの方もね、ぜひ試してほしいなと思っています。あと、この自然農法ので、家庭菜園で取り組む方法なんですけども、これは本当に肥やさない、土壌を肥やさずに種をまく方法になっています。これによって土壌の微生物や小動物の活動を活発にして、土壌の健康を保ちます。あと動物の糞とかもですね、勝手にそこでされるので、それが肥料となって栄養バランス、土壌のバランスを保ってきます。あと草と虫と共有して栽培になるので、本当にね、自然で美味しくて味が濃くなるものが食べれるようになると思うので、ぜひ試してみてはいかがかなと思っています。あとコンパニオンプランツの利用だったりとか、マリーゴールドやバジルなどを利用することで害虫を避けることもできるっていう風になっているので、ぜひね、この際にちょっと興味あるなと思ったら試しにやってみていかがかなと思っています。本当にね、やっぱり農薬があることで体に人の体って農薬はもう有害でしかないと思うんですよね。それによってこう蓄積されて体調を崩しやすくなったりとかもするので、できるだけこう自然分解できるもの、自分がこう分解できてこう健康にいいものを取り入れてもらいたいなと思っているので、ぜひね、これを機にお試しいただけたら嬉しいなと思っています。以上、自然農法と家庭菜園と自然栽培についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。金運にいい日とドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。8月の後半の金運にいい日なんですけども、8月の16日の金曜日、一粒万倍日。8月18日、日曜日、虎の日。8月20日、火曜日、辰の日と大安と水亀の満月になります。そして8月21日の水曜日、巳の日。8月23日の金曜日、一粒万倍日。8月28日、水曜日、一粒万倍日と、木の枝の日になっています。これ、最高開運日、8月のですね、この日はですね、8月28日の水曜日、一粒万倍日と、木の枝の日になっているので、この日にですね、もし、例えば銭洗いとかに行ける方がいらっしゃったら、種銭になるものを、水洗いして、それを、宝くじ売り場に行って、買うと当たりやすいと言われているので、ぜひ試してみてはいかがかなと思っています。そして毎回言うんですけども、一粒万倍日には、絶対に借金や喧嘩、怪我などはしないでくださいね。本当に何十倍、何百倍っていう風に返ってきます。なので、できるだけこの日は、借金を返すとか、次のことの明確さ、自分のやりたいことの明確さにするとか、目標を立てる。っていう形の日にしてもらえると、さらに自分自身にも運気アップにもなるのかなと思っているので、ぜひそちらの方を試していただけたらなと思っています。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。ですね、今回のカードなんですけども、23番のレッドジャスパーっていうすごく赤くて黒い綺麗なカードになっています。これも多分前に出たことのあるカードなんですけど、これはですね、破壊と手放しっていう意味があります。レッドジャスパーの竜はあなたに破壊と手放しをもたらします。何かを手放さなければ何かを得ることはありません。手放して空いたスペースに新しいエネルギーが入ってくるのです。それはお金、人間関係、仕事、恋愛、何でも当てはまります。あなたには今手放すべきことがあります。それを手放してしまうと、文字通り、あなたは人生が破壊してしまうような恐怖を感じるでしょう。でも、何をしてもあなたが壊れるようなことはありません。強い執着心がそう思わせてるだけです。あなたがもうやめたい、もしくはやめた方がいい、縁を切りたいと感じてることはありませんか？レッドジャスパーの竜の力を借りて、新しい未来のために握りしめている不要なものを手放していきましょう。想像力、感情の荒波、活力、表現、自分塾、古い縁との決別。私は未来のために不要なものを手放します。本当にこの竜のね、すごく綺麗な映像とか、本当に綺麗なカードになっているので、ぜひね、こちらをね、見てもらって、待ち受け画面だったりとか、してもらえたらいいなと思っています。以上、金運にいい日とドラゴンクリスタルチャリリングカードより1枚引きお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。ですね、今回は本当に自然栽培だったりとか自然農法、家庭菜園についてお伝えしたんですけども、本当にね、室内でやる場合は本当に観葉植物みたいな感じにもなったりとかするので、空気の浄化だったりとか、目で楽しんでもらえたりするのかなと思っているので、ぜひ試しにやってもらえたら嬉しいなと思っています。そしてね、お庭が広くて、すごく雑草を抜いたりするのがとても大変っていう方にとっては、逆に、自然農法をね、することで雑草を抜く必要が全くないので、そういう無駄な作業がなくなって逆に収穫ができるっていう、野菜や果物が育つっていうので、逆に労働時間とか無駄な作業がなくなるので、逆に美味しい味が濃い野菜が食べれたりとかもするので、それはそれでちょっと試しにやってみてはいかがかなと思っています。そしてですね、今私のですね、ネットラジオ用の看板というかですね、イラストをですね、ワンセブンライブの、私の師匠と呼んでる方がいらっしゃるんですけども、キミさんという方がいらっしゃいまして、その方にですね、依頼して、ネットラジオ用の看板を作ってもらってます。で、こちらの方はですね、デジタルアートという形でですね、AI アートですね。今、だんだん多分皆さんも耳にされてることだと思うんですけども、本当にクリエイターとしてもですね、すごく尊敬しておりまして、実は美術館とかにもですね、飾られ展示されたりとかいう経緯もあったりとかですね、する方なので、ぜひワンセブンライブにもですね、遊びに行って、あ、こういうことされてるんだとか、本当にいろんなことをされてチャレンジもされてる方なので、ぜひぜひ遊びに行ってほしいなと思っています。そして私もですね、ワンセブンライブの方で配信を深夜の3時から配信しております。で、私もぜひぜひ遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなと思っています。私もですね、今そのデジタルアートという AI アートの方にですね、今ハマっておりましてですね、知り合いの方のアイコンを作ったりとか、あとは自分でちょっと、まだちょっと先の話なんですけど、ちょっとカードを作りたいなと思っているので、そのためにですね、日々、いろいろ研究というか、言葉遊びというか、をしながら、本当に模索をしてます。すごく本当に簡単なようで意外に難しいっていうのに実感しておりまして、でもね、そこだけはちょっと負けたくないな、って思うので、本当に形にしていきたいと思ってます。なので、ぜひね、カードができたら、皆さんもね、共感してもらえたら嬉しいなと思っています。こちらはね、まだまだ何も、その自分用に作りたいっていう気持ちで今、模索している最中なので、おいおいはね、それをなんだろうな、物販っていうか販売できたらいいなっていう気持ちにはなってるんですけど、そこまでにたどり着くかどうか、皆さんどうか見守っていただけたら嬉しいなと思っています。先ほどのキミさんなんですけども、KIMI で検索してもらえると出てくると思うので、ぜひぜひ遊びに行ってみてくださいね。そして私の方もですね、トタノンで検索していただけると出てくるかと思うので、ぜひぜひラジオ聞いたよとかっていう形で遊びに来てもらえたらすごく嬉しいなと思っています。 で、そして私の今 AI アートの方はですね、インスタグラムの方にですね、載せたりとかもしているので、そちらの方で見に来ていただけたら嬉しいなと思っています。で、その AI アートを使って、TikTok の方で、言葉を、メッセージを載せて、配信というか、アップしていこうかなと思っているので、YouTube だったりとか、TikTok の方も、プタノンで検索していただいて、ぜひ、フォローしていただいて、コメントいただけたらすごく嬉しいなと思っています。番組では、皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality the Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。